皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、コメンテーターは柴山哲也、そして現役女子大生の藤井彩香の3人で京都三条から生放送でお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さて今日はいいニュースを喋ってみたいですね。
どんないいニュースですか？
そうですね、やっぱりこう最近の話題ということで、うん、ノーベル賞かななんて私は思うんですけど、
山中教授はダメだったけど、京大のね。
そうですね、うん、まあ京都とはちょっと離れたかなとは思うんですけど、うん、でもまあノーベル賞ってすごい力があるんだなと。
ですね、やっぱりね、うん、世界的なものですね、すごい、
うん、で日本がその科学でそんだけすごい功績があるっていうのは、うん、まあ、日本がというかなんかすごいことだと思いませんか？
うん、思いますね。
なんかこう文学とか、なんか観光とかだったら日本言うのかなと思っても、うん、やっぱり理系が弱い弱いって言われてる中でこうやって取れるっていうのは、うん、なんかわーすごいな。
やっぱり基礎研究の頭脳っていうのは、うん、日本は優れてるんですね、世界的に ね、
う
ん、
そういう、 こう理系に対してこう興味を持てるような風になっていったらいいなと思って、うん、特に私がいいなと思った言葉が、まあ、
理系がね、うん、どんどん少なくなって子どもたちがねっていうことを鈴木先生がおっしゃってましたね、う
ん、はい、私もどっちかというと苦手なんですけど、うん、苦手なんですけど、でもその中でもその先が見えなくても好きなことを研究して追求していったら、うん、一歩一歩こう道が開けるじゃないけど、うん、好きなことをやればいいんだよとか言った教授が言われてると、うん、あーなんか嬉しいなーなんて。
好きなことっていうのはやっぱり夢を追いながら好きなこと、ね、研究を続けるっていう意味なんでしょうね、うん、それがまあ将来ねこういう形で、うん、大輪の花を咲かせると、
ね、いつかは花が咲くなんて言ってもらえると嬉しいですよね、うんうん、藤井さんはなんかそういうのありますか？学生生活をしながらこう夢を持って生きてるみたいな。
私自身ですか、はい、夢を持って生きてるちょっとないですね
夢がない
夢、
ね、夢は、ね、夢はあるんでしょ。夢はあるんだけど現実の世界となかなかリンクしないからないように見えてるけど、自分の夢っていうのは
なんでしょう。なんかその例えば研究だったらもうすごい遠い目標に対してすごい自分が頑張るっていうイメージできるじゃないですか。けどそんな私はそのすごい目先で、あこれしたいあれしたい、ああしようこうしようってあったとしても、これを一筋何十年も頑張るぞっていうような風にはなかなか考えれないからすごいなって思います、ね、
でも大学入る前はやっぱりこうこの勉強をして将来何かにとかいう感じでこう京都の大学に入ってきたんじゃないんですか？
そうです。
よね？
はい、そうです。
気づけば4年生。
そうなんです。
鈴木さんがおっしゃってたけどね、うん、チャンスってみんなに平等にあるんだけど、なかなか気がつかないで通り過ぎていくんだよと。
うん、
だからどうやってそのね、チャンスとか幸運を自分の手で掴むかって、チャンスが来たっていうことが分かるためにはずっと毎日努力してないとダメですよって言ってましたよね。これはやっぱり重要な言葉かなと。結構人間が生きていく上で感度がどんどん鈍っていくでしょ、現実の中生活の中で。そうすると、まあ、本当はみんなチャンス平等に与えられて神様がねくれてるんだけど、気がつかないで通り過ぎて、でチャンスを十分にこの生かしながら掴んだ人たちが将来大きな花を咲かせるっていう風になってるのかなと、うん、あの今回のね、うん、ノーベル賞でも思いましたけどね。
でもチャンスってどうやったらわかるんでしょうね。
そうですよね、私も知りたいです。
で僕もよくわかんないけど、やっぱり自分の好きなことは何かっていうことをまず発見するっていうのはすごい大事ですね、
うん、
就職で仕事して、まあ、給料をもらうということだけじゃなくて、そういうこととまたちょっと関係なくね、自分は何が好きで何をしたいかと思って、子供の時なんか思ったでしょ、こういうあの仕事やりたいとかこういうふうになりたいとか、子供の時って思ってない？
はい、私なんか昔言ったらしいんですけど、うん、友達から聞き直してディズニーランドのミッキーの中に入る人とかいたらしくて、うん、夢ないこと。
具体的ですねそれ。
結構具体的言ってる
な。藤井さんはどんな夢？
私ですか？私昔なりたかったのはお医者さんになりたかったですね。あ私
それはだったからどうしてですか？
ね、どうしてなんでしょうね、うん、
やっぱり人を助けたいとかあったのかな。
あ、私あのすごいブラックジャックが好きだった
から、あ、分かる
かなって思いますね今思ったら。
でブラックジャックって権力とかこうパワーを持ってる人に対してはこうすごいお金を取るんですけど、うんうん、貧しいところからはもう無料というかもう奉仕の精神でこう手術をオペをするとか、うんうん、かっこよかったね。
めっちゃかっこよかったです。だから多分お医者さんになりたいなと思ってたんですけど、でも私もね、さっきもね元谷さん言ってましたけど、私も理系からっきしでもうそれで大学も文系に進んで今がありますね。
でやっぱその気持ちっていうのはまだ持ってるから、その誰かに対してこう、はい、優しい気持ちになりたいとか、そのブラックジャックをきっかけに今があるんだと思えばなんか続きそうな気がするけどね。
そうですか、うん、ありがとうございます、
うん、まあ、頑張りましょうみんな。
そうですよ、ね、
夢を持って ね。ところで旧婚ですけどね、あの、はい、ジョン・レノンの、うん、今日なんかジョン・レノンの誕生日らしいですね。
お誕生日おめでとうございました、はい、記念日ですね。
記念日なんですね。
なんかそういう風に運命を感じるじゃないですけど、うんうん、私たちもここからなんかできるのかななんて思うと、うん、
今日 Google も検索のやつがジョン・レノンになってました、
うん、あ、そうですか、う
ん、いいですね、
は
い、
ジョン・レノンの歌が流れます。
旧婚をね、はい、柳生さんの、うん、あの八ヶ岳クラブに注文したんですか、はい、フリージアの、
はい、はい、フリージアをお願いして今返事待ちなんですけども、うん、できたら私たちの番組から育てていて、うん、あの、うん、私がレポートしたいななんて思ってます。
花を咲かせる、
はい、花が咲いた時には写真をつけて、うん、皆さんに公開したいなと思うんですけど、
それが夢の花ですね。
そうですね、本当にこうやってこうそれこそ花が咲くっていうのはこう花は一生懸命自分のそのなんだろう子孫繁栄じゃないけど花を咲かせるっていう花の目的のためだけど、うん、それが私たち人間には、うん、わあ嬉しいって思えるから、うん、私はそういう人になりたいなと思ってて、うん、私が頑張ることで周りの人があの子頑張ってるね、なんか微笑ましいねって言ってもらえるような、うん、そんな花のような人になりたいですね。
そういう姿を見ると幸せ感を感じるかもしれないしね、うん、他の人が見てね。
そうですね。でなんかこういろんな人がほこっとこう癒されたわとか言ってもらえたら、うん、なんかこう嬉しくないですか、うん、私はすごい嬉しいんですけど、
だから夢っていうのは多分自分の夢なんだけど自分だけの夢でもないんでしょうね、うん、自分の夢が大きくなっていくとそれは人の夢にもつながっていくっていう、うん、そういう夢で、
それこそもう周りをこうかき回すような夢になったら大きくなるよね、うん、
いいですね、うん、それ、
うん、そう夢のそういううねりがねうわっとできていくと、うん、
それがブームになっていくかもしれないですよね、
うん、だから歌とかねジョン・レノンもそうだけども、うん、その花とかね、そういうのって別に誰もにも害与えないわけでしょ、害与えないっていうかね、それはずなんか国境を越えながらねどんどん広がっていく。で、またノーベル賞の話に戻ると中国のね獄中作家がもらいましたよね、平和賞、うん、そうするとやっぱりこうジョン・レノンの歌とかフリージャーの花をこう咲かせようっていうね、世界のやっぱそういうのは平和がないと人間の夢っていうのはなかなか花開かないんだということでもあってね、やっぱりそのそういう人にノーベル平和賞を出したノルウェーっていうかね、ノーベル賞委員会ってやっぱりすごいなと思いますよね。なかなか中国に今物が言いにくくなってる。
そうですよね、で、うん、中国結構強気なところもあるん、うん、
日本でもね尖閣のね、うん、問題があるし、
で円じゃないわ元のそのレート変えないとか変えるとか ね、ああいう問題の中でこういうノーベル平和賞のネタがあるっていうのはある意味私たちに考えさせるというか、うん、興味を持たせて
思いますよね、うん、それはね、
そういう意図があったんでしょうか。
いや分かりませんけどね、まあやっぱりでも日本の中でその尖閣の問題で日本にこうサポートしてくれるためにねああいう賞を出したっていうふうなことを言ってる人がいるけど、まあ、それはないだろうといくらでもね、
まあ、ね
ノーベル賞委員会がね決めることであって、やっぱり純粋にそういうねやっぱり国家というものよりもその国家も大事だけども、それを個人の自由とかね人権をこう抑圧する国家っていうのはやっぱり良くないということをはっきり言ったわけでしょ。だからやっぱりかなりすごいなと思ってますけどね、
うん、それこそもうやっぱ地球規模でこうグローバルな感覚、うん、私たちがこう国境を越えた人とのつながりっていうのが
持たなきゃいけないなっていう
大きいですね、うん、
そう思いましたね。あの今度のノーベル賞は、まあ、あの科学のね、うん、賞についてもやっぱあの平和賞についてもねやっぱ同じようなこの考え方に基づいて賞が出てるのかなっていうふうに僕は思いましたけどね、うん、
ぱりこう京都にね今こうやって収録してる間でもこう観光客の方がいらっしゃって、うん、ああもう本当に私たち一般人も国境を越えていろんなところに行けるんだなと思うと、うん、やっぱり感覚も結構広がりますよね。
そうですね、
うん、錦なんか歩いててもああこれは誰が買うんだろうと思っててもやっぱり買う人はいるしだからお店があったり
ね、いろんな店があって、まあ、具体的な、ね、何が並んでるかっていうと錦どんなもの並んでるかっていうと
錦どんなものが並んでるかっていうと、うん、漬物屋さんとか、うん、もちろん京都らしい漬物屋さんや京都っていうかまあ和を感じさせる雑貨屋さんもたくさんあると思いますし、うん、あとやっぱりお魚屋さんがすごい多いなって私は感じてますね。
干物が多いでしょって、
うん、多いです、ね、
なんで干物多いと思いますか京都って。
海がないから。
海がないからか。
あでもあるね北の方行ってあるね、
うん、そうそうそうだから
海遠いからですか。
遠いからだからサバ街道とかあるでしょ、うん、
ありますね。
でサバをこうやって一生懸命持ってきたんでしょうね、うん、
私サバ大好きですこの間東北の方に行ってきたんですけど、うん、八戸のところで生のサバを食べたんです、
う
ん、
あ美味しそう。
すっごい美味しくて、うん、もうびっくりしました。生のサバって食べれるんだと思って感動しました。
生でその刺身、う
ん、鮮度がいいからすっごい透明なんです刺身で。あこれは来た甲斐あったなそういう意味ではやっぱ京都は海からちょっと遠いので、うん、サバ街道もできたり干物があったりとか
ですね。だから保存食で庶民が食べたんでしょアイボンは
ですね、うん、猫も食わないサバなんて言われてたりね。私好きですけど。
あとタラ
何度も言いますが
棒だらとか言ってタラの煮込んだやつとかね、はいはい、そういうのありますよね干物、うん、
で京料理ってやっぱサバ出たりしますよね。サバ出る、うん、京都ってなんか京料理ってなんかこうちょこちょこちまちまいろんなものが出てくるので、うん、目にも楽しいし、
なんかこう里芋の煮っころがしが3つぐらい入ってたりね、うん、そういう感じですよね。
湯葉があったりとか、うんうん、やっぱ京都来るとそういうのがやっぱ食べたくなるのかな
ですかね。私もその京都住んで4年になりますけど、でも京都住んだ時にそんなの食べたいっていうことはまあ私は感じなかったですけど、どうなんでしょうね。でもやっぱ観光客で来る人っていうのは、うん、もう京都らしさっていうのをすごいそういうふうに求めてしまうのかもしれないですよね。
京料理をああいうものをね食べるって昔はね結構有名な作家の人たちがね大晦日になると京都の錦市場に錦に行っておせち料理のねネタを買いに来たっていうのは結構有名なんですよ。
いますね、
うん、だからやっぱ京料理って美味しいまあ、料理のね、うん、見本みたいにはなってたんだなという、うん、でも保存食ねおせち料理だから、
うん、そうですね、うん、やっぱり京都の人ってこうハモにしてもそうだしなんかこうもったいない精神があるというかこうしっかり最後まで食べる
で骨まで切っちゃってね
食べる
骨切りやってね、
うん、そういう意味ではこうなんだろう日本らしさは十分感じられるとかあるのかな、
ね
うん、
僕はねハモ料理って鱧の落としとかね、はい、初めて食べましたねこっち来て
あそうなんですか、うん先生の
僕は静岡の方だけども、はい、向こうは結構魚豊富ですけどね。
そうですよね。
食べたことないですよ。うなぎは食べるけど鱧は食べたことない
大阪のお友達もあんまり鱧はって言いますよね。うん京都らしいんでしょうか、
ね、そうですかね。
あと錦の話で言うと今ちょうど松茸シーズン栗シーズンいいかなと思ってこうフラッと先ほど歩いてきたんですけど、もう松茸の高いこと。
どれぐらいした？
4本入りの丹波の松茸が98,000円でした。
一本2万弱ですよね。
ですよね。
4本入りで？
25,000円。
25,000円4本入りで、国産ももちろん丹波ですの国産ですけど、高いと思って、まあ大きかったんですけど、誰が食べるの？
ね、そうですよね。うんこうね、買う人の、うん、買う人も今物買うのみんな抑えてるって言われてる時期にすごいですね。
また一回この錦をいろいろ取材したり
レポートして皆さんにまたお伝えできたらいいですね。
京都の台所ね錦、何なんだろうあそこって、ね、みんな観光客来るし ね外人の人もいっぱい歩いてるしそうタレントもいっぱい歩いて見に来ると、どこにどういう魅力をね感じて錦を歩くのかなって確かにね藤井さん言うみたいに一軒一軒覗いてみるとね、はい、大した食べ物が置いてあると思えないよね まあでも、思いませんか？
多分目で楽しんだり、なんかちょっとちょこっと食べできるお店がすごい多いと思うんですよ、錦って。なんか200円とか300円でなんかの、うん、マグロの切り身が置いてあったりとか、その食べ歩きとかも、ね、できるのはちょっと京都では珍しいんじゃないかな、とも思いますね。
なるほど。
じゃあ後半はその話で盛り上がりたいと思います。では、ここで音楽です。どうぞ。こうやってなんかこう錦のことを喋ってると、うん、あ食べたくなってきただし巻きとか思ってしまったんですけど
今日ねあのこ来るときねお池ゼストっていうあの広場があって、はい、あの地下のね、うん、そこであの京野菜のなんていうか、まあ、生産者とねの市場があったんですよ。 でそこで、まあ、ちょっと時間あったんで見てたら結構野菜が今すごく高いでしょ。
高いですね、うん、特にこの夏猛暑だったら
猛暑だったんで高いですね。倍ぐらいしてるみたいですね。トマトでもね、うん、全部高いみたいだし
小ぶりなのに値段が高いっていう、う
ん、じゃがいももね、うん、高いレタスも高いね。ところがねここね京野菜の直売であの結構ねあの伝統野菜のいい野菜がわりかしね安く出てました。
今日あったんですか？
今日あのね毎、だいたいね週5日やってますから、毎日大体やってるんです。朝から夕方まで。
生産者の元っていうのはいいですよね。
うん、5日間。でね、あの、結構人もいましたね、雨だったのに。で、安くて、で、よく見たらね、不揃いなんですよ。
野菜
形が。かぼちゃとかね、いろいろ出たけども。だから、多分、出荷できない野菜を持ってきて売ってるのかなって。でも、味とかなんか全然変わんないですよね。
よくあのスーパーに出るものはなんか規制じゃないけどこう規格外なんとかとかあるんですよね、
う
ん、
色とかね。だからトマトなんかも結構白いうちに取っちゃうんでしょ。
そうですよ。で赤くなるまで
赤くなるのを待って
待つというか移動してる間に赤くなるというか、まあ、
赤くなっちゃうか売れちゃう、うん、だから美味しくないって、うん、で今日見たのは結構真っ赤なトマト
取れたて
美味しそう、
うん、だからね結局ねそうやってまあその流通の過程に乗らない野菜を持ってきてね売ってるわけで中身はいいわけですよ。となんか我々スーパーでね結構高くなっちゃってるし美味しくない野菜をね買わされてるなと思いますよね。だからこういう、まあ、試みがね広がってくると生産者もいいし消費者もいいですよね。場所さえあればできるっていう。
あとこう需要と供給じゃないですけどこう作る農家の方と買う側の人たち その生活環境がバランス取れてたらいいですよね、
うん、
これが田舎の方で私の実家田舎の方なんですけど、うん、実家というか祖父母は田舎の方なんですけどみんな作ってるからみんな余ってるみたいな。そうするとこう場所がないかななんて思ったりするんですけど、うん、
あわざわざ都会持ってって売るとまた
コストがかかるしという意味ではやっぱ京都はいい規模だなと思って。う
ん、まあ、それはあるかもしれませんね。うん、そうやって、まあ、農家が持ってこようと思っても ね、あの北の方から持ってきても2時間もあれば2、ね、3時間で来ちゃいますからね。
は
い、
で神岡の方からでも、ねうん、こう京都市内までシュッと来れるので、うん、そういう意味では京都って本当にいい環境が、うん、
地の利はいいかもね。まあ、海はないけども車で運べば結構ね、
うん、
あっち の、日本海の方からもね結構来ますからね。
うんで新しい新鮮なお野菜が買えて、うん、京野菜が手に入って、うん、カモナスが手に入ってお漬物してみたりとか言ったら、うん、なんか食卓が賑やかになってまた食に対する感覚も変わってきそうですね。
確かに京野菜っていうのは美味しいですよね
って言いますよね、うん、私たちこうやって普通に食べてるので、
うん、あいや
そんなもんかなって思うんです
よ。やっぱりね美味しいと思いますよ。野菜の美味しさっていうのはやっぱ京都に来て思いましたから。
あと採れたて美味しいですね。
あ、取れたてが美味しい。
私もあの家でこうあのトマト作ったりゴーヤ作ったりして、まあ、ゴーヤは取れたてがいいとはそんな思わなかったんですけどナスとかキュウリとか取れたては美味しいなーなんて思います、ね、
やっぱり自分で作った野菜を食べるってのは美味しいですか？
で嬉しいです。
あ、嬉しいと余計美味しく、
うん、そうですね。で食卓ってやっぱ一人で食べてるとどんだけ美味しくっても寂しいというか、うん、こう美味しさが半減。美味しくない、美味しくないじゃないですね。普通の料理でもこう家族囲ってとか、うん、友達と一緒にわきあいあいと食べてたら、うん、やっぱりそれがごちそうになるというか、うん、気持ち次第っていうのも、まあ、あるのかなという気はしますけどね、うんうん、藤井さんは自分で作って、うん、誰かのために作ってあげてとかそういうこともあるんですか？
たあこの最近は餃子作りました、
うん、わいいですね。
初めて餃子作りました。
皮を買ってきて
皮を買ってきて、で
野菜を刻んで、
そうですそうです。でもやっぱり例年に比べたらそのあの餃子に使う野菜ってごくわずかだと思うんですけど、ちょっと高いなと思ったりもして、
高い感じがする、
うん、ちょっとしますね、うん、だからもうそのねお財布に響きました、うん、美味しかったですけどね。
それはやっぱりこう自分で作るのと食べに行くのはどっちが高いんですか、高くつくんですか。
あでも餃子をちょっと自分が初めて作ったので想像よりできてしまって、結局次の日のお昼代にもなったので。
ちゃんとできたんですか。
できましたできました。もうすごいいい感じにできました。
焼き餃子です。
あ
いいですね、はい、
でもねそうやってほら、うん、京都観光地でね、うん、円は高いし、また今日円がすごい高いでしょ、
うん、
だから82円ぐらいになるんですね、うん、コスト観光客大変ですよね。あの、野菜もね京都でも上がる、うん、でなんか中国のあの問題でね、
はい、
観光客が中国からの観光客が減っているという
尖閣の問題で
減っているっていう話で、はい、まあ、結構ホテルもね、うん、キャンセルが続いてるなんていうことになると観光都市京都としても大変ですよね、
うん、
だからこういう、まあ、このお池のところでね
京野菜を、
うん、売ってうち、こういうところもやっぱ観光客の人が結構来てる、見に来てる、
見てると楽しいじゃないですか。
楽しいと思うんですね。
なんかこう売買をするというか、こう売る人も買う人もこう、うん、おばちゃんちょっと負けてよとか言って、もうしょうがないこれサービスしとくわみたいな、うん、なんかそんなんがあるとこう、うん、スーパーにはないその、うん、買う楽しみみたいな、
なんか触れ合いとかもありますよね、
う
ん、
あるしね。でこのこれはねもう今日食べた方がいいよとか、うん、これはね明日食べた方が売れてるから美味しいよとか、でこれはこういう食べ方した方が美味しいよとか、うん、やっぱり農家の人は知ってますからね、
うん、だから地元市場っていうのは地元の人だけが行ってもう話もなくてね、
うん、
例えばスペインでもフランスでもいろいろ
朝市があったり、
あるでしょ、
いいですよね、
いろんな人が来てね、うん、賑わってて、
そうなんかそこでコミュニケーションができたり、
うん、
そこにしかないその地元の味わいがあったりして、
それが楽しいわけでしょ、一番に行くのがね、うん、
で今日その錦市場を歩いてた時に、はい、観光客の方が写真を撮ってたんですね、
うん、
でフラッシュがたいたのにパッと目線を行ったら、あの生鮮魚のところで、うん、もう本当にどっちかというと日本人からしたらは水びしゃびしゃでこう魚を売ってて、ちょっとどっちかというと水びしゃの木じゃない感じかなと思ってたところがやっぱり市場っぽくって、うん、そういう写真撮ってる方がいらっしゃったので、うん、やっぱそういう方の方が味わいがあるのかななんて思いました、
うん、あの元谷さん外国行ってね、はい、一番最初に例えばどういうとこを訪ねますか。
私は一番最初っていうことはないんですけど、
てかまあ適当
時間ができて、うん、見たいなと、スーパーに見たい、まずスーパー見たい、 あと市場、やっぱり市場行ってみたい。
市場行くでしょ。
行きました。ベトナムで市場行ったんですけど、うん、広くって、こちらは魚、こちらは野菜、こちらはお肉みたいな。
市場に行くとその国のいろんなものが見えてくるんですよね、
う
ん
う
ん、何を食べて、
うん、そう、
どんなね豊かなのかどうかっていうのはね、
うん、そう、野菜もねごっついごっついって言ったらすみません、なんかすっごく大きくって、大きいのに安かったり、うん、でソーセージが本当に日本だったらこんだけでいくらっていう、すごい日本の量で考えてしまうんだけど、うん、向こう行くとこう何人でそれ食べるのって大きいようなソーセージだったりとか、うん、ジャガイモだったり、
ベトナムで
びっくりした。
じゃあ豊かになってきたわけね、
うん、みたいですね。それから食べ物自体はより手に入りやすくなって、
うん、まあ、南の国だから、うん、まあ、食べ物は、ね、たくさんあるんでしょうね。
で高級品はなかなか手に入らないっていう感じかなと思ったんです、
うん、まあね、一回ね、もうだいぶ昔だけどね、社会主義国家でアルジェリアっていう国があるんです、北アフリカのね、はい、でそこ行ったことあるんだけど、やっぱまずね市場行ってみたんですよ僕もね、どんな国でどんな暮らししてんのかな、うん、したらねサンダルばっかしかなかった。
サンダル何のためですか。
わかんないんですよ。ほうれん草がちょっとあったけど、草が混じってたりね。で、卵とかね、のコーナーね、全部空になってて、とにかくサンダルがザーッと並んでたから、これは食べ物ないなって、もうちょっと本当にびっくりした。だから、そういうふうにね、その見かけではわかんない市場に行ってみると、その人とか、この国の人きっと困ってるなっていうのを思いましたかね、すぐ。
活気があるかないかも分かりますよね。
分かる分かる、人がいないし。
日本の、市場の人って結構真面目なんですね。いらっしゃいませとか、いらっしゃいとか、うん、こう、しっかり座って待ってるみたいな。だけど、あれはどこだったかな、 多分トルコかな、トルコで行った時はもうおばちゃんたちがこうご飯を食べながら待ってるんですよ、
うん、
待ってるっていうかお客が来たら相手するわよみたいな、うん、強気だなここの人とか思って
でもあの海外の市場ってちょっと見てるだけでも、うん、もう運を癒さず物渡されたりとかもしないですか。
買わされたりとかね。
台湾行ったんですけど、
うん、台湾行った、
台湾のもすごい市場が盛んで、うん、もう家ではご飯ほとんど作らず市場でご飯食べる、市場とか屋台でご飯食べるっていうのがもうあの一般の生活みたいになってて、もすごいあのなんでしょう、ラーメンとか餃子とかもすごい安いんですよ、うん、安く食べれるんですけど、もう夜の市場とかに行って屋台とかを見てたら、ちょっと見てたらもういくらいくらみたいな感じでグーグー渡されて
美味しい美味しい、台湾の、
台湾は美味しかったですよ、うん、やっぱ暖かい国なんで南国フルーツの 100% ジュースとかもいろんなところに売ってて、それがすっごく美味しくて、うん、であとでもちょっと臭豆腐ってあるんですけど、臭豆腐がどうしてもちょっと日本にはない匂いなんで、それはちょっと NG だったんですけど、うん、私的にでも結構美味しいです、何でも美味しく食べれて、また安いんでぜひ行ってみてください。
台湾でなんか法輪功の人たちを見たって、
はい見ました。
どんなん
ですか、ね、法輪功のその中国政府から迫害を今法輪功っていう団体ですかねが受けてて、それに対して私たちはこういうことをされていますっていうようなをずっとあの看板とかも下げて、あのデューティーフリーのお店の前ですとか、あの101っていうすごい高い商業施設のビルの前とか、
アピールしてるわけね。
多分そうですね、観光客とかがたくさん集まるようなところに街頭とかに立っているのを本当に何回か見て、で私も前以前あのそれは鳥取なんですけど、鳥取でそういうアピールしているのも見たりして、でも全然そういうのって、で私その後家でネットで調べたりもして、その法輪功ってどういうものなのかっていうのがだんだん分かったりも、
気候の団体なんでしょ、
そうですそうです、 したんですけど、なかなか分からないことってたくさんあるんだなと思って、改めて僕が行って分かりました、うん、まあね、今度の中国のあの
事象でね、やっぱりそういう問題がだんだん表に出てくるかなっていう、で中国がやっぱりそこら辺気をつけていかないと、なかなか国際社会でね付き合いが難しくなってくるんだろうなっていう感じはしましたね、今回の、
はい
ね、経済がねいっぱい、うん、
経済いいだけにね、
うん、周りから批判を買うとまた
厳しい
局面に立つかもしれないですね。
そんな日本も気をつけなきゃ、
そうですよ、もちろん日本も気をつけない
と、ね、ないとね、日本は万全とは言えないから ね、
そ, うですね、それではまた次回をお楽しみに。今日はありがとうございました。さよなら、
さよなら、
さよなら。